ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月3日、安倍総理は総理大臣官邸でアメリカ合衆国のジェームズ・マティス国防長官による表敬を受けました。冒頭、安倍総理大臣からトランプ新政権の発足、国防長官就任に祝意を表した上で、マティス長官が就任後最初の訪問国の一つとして日本を選んだことを、日米同盟重視の表れとして高く評価する、トランプ政権との間で揺るぎない日米同盟をさらに確固たるものにしたい旨述べました。これに対しマティス長官から、米国は日本と共にあることを示していく、北朝鮮など共通の課題に対処するにあたり、日米安全保障条約第5条が重要であることを明確にしたいと述べました。双方は地域の諸課題や日米同盟強化の取り組みについて意見交換を行い、地域の平和と安定のため日米が一層連携して取り組むことで一致しました。北朝鮮をめぐる問題に関し、双方は、北朝鮮の核・ミサイル開発は断じて容認できず、日米間の安全保障協力により抑止力・対処力を高めていくことが重要であるとの認識で一致しました。安倍総理大臣から拉致問題を提起し、マティス長官の理解を得ました。双方は拉致問題を含め北朝鮮に関する諸問題への対処のため緊密に連携することで一致しました。また同3日、岸田外務大臣は訪日中のジェームズ・マティス米国国防長官と会談を行いました。冒頭、岸田大臣からマティス国防長官の訪日を歓迎し、トランプ新政権の発足、国防長官就任に祝意を表した上で、マティス国防長官と緊密に連携し日米同盟の一層の強化に努めていきたい旨述べたのに対し、マティス長官から、最初の訪問先としてこの地域を選んだのは米国にとっての日本の重要性を示すためである、日米安保条約に基づき協力していきたい旨述べました。中国や朝鮮半島等の地域情勢に関して意見交換を行い、北朝鮮をめぐる問題に関し、双方は北朝鮮の核・ミサイル開発は断じて容認できず、引き続き 日米韓が緊密に連携し対応していくことを確認しました。また双方はアジア太平洋地域の平和と安定の礎としての日米安保体制の重要性につき一致するとともに、日米韓の協力を一層強化していくことで一致しました。さらに2月4日マティス米国防長官は稲田防衛大臣と会談し、地域情勢や日米同盟の抑止力対処力の強化等につき話し合いました。また2月7日加藤拉致問題担当大臣はマティス国防長官の訪日に関連し記者からの質問に答え、同盟関係にある米国と連携をしっかりとっていく旨述べました。加藤大臣の発言をお聞きください。
拉致の問題について、マティス米国防長官が日本においでになったときに安倍総理大臣との表敬、また岸田外務大臣との会談においてこの拉致問題が取り上げられ、マティス長官との間で拉致問題を含め北朝鮮に関する諸問題の対処のため緊密に連携することで一致したというふうに聞いております。またこの拉致問題については安倍政権の中の最優先の課題であり、政府が先頭に立って解決に取り組むべき課題だというふうに意識をしておりますし、今年は先般横田めぐみさんの拉致について報道が行われてから20年、そしてさらには拉致されてから40年と、こういう長い年月が横田めぐみさんだけではなくてですね、拉致被害者の方にとって立っているわけでありますから、そういった意味でも拉致被害者の方あるいはご家族の方、一日も早いというその思いというのはですね、しっかりと我々も受け止めて、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向けて全力で取り組みたいというふうに思っておりますし、そういった意味で今申し上げた日本政府が主体的に対応するとはもとよりでありますけれども、国際社会特に同盟関係である米国とこれまでも連携を取ってきたわけでありますから、引き続きこうした連携をしっかり取っていきたいと思っておりますので、トランプ新政権ともですね、そうした姿勢でいろんな機会を活用してですね、この拉致問題またそれに向けての理解をより求めていくべく対応していきたいと思っております。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。2月20日、北朝鮮の石炭輸入を停止した中国について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月18日に、中国の商務省は北朝鮮産の石炭の輸入をですね、2月19日から今年の末まで停止をするということを発表いたしました。北朝鮮からの石炭輸入の停止ということでありますので、これは北朝鮮にとっては大変大きな打撃を意味すると言っていいと思います。今のところ北朝鮮は石炭は中国に対してだけ輸出をしているわけですし、しかも輸出の総額、すべての輸出の額の3分の1程度がこの中国への石炭輸出ということになっておりますので、それが停止されるということは、相当大きな衝撃を北朝鮮に与えることになるだろうと予想されると思います。今回の中国のこの措置というものは、北朝鮮の核実験に対する国連安全保障理事会の制裁決議、昨年2016年の11月30日に採択された決議でありますが、その決議を実行する そのための措置であるということになります。この昨年11月の国連安保理の制裁決議ではですね、北朝鮮の石炭輸出というものに対して上限を設けるということをいたしました。すなわち、その石炭の輸出というものを年間で約4億ドル、あるいは750万ドルに制限するということであります。中朝間の石炭貿易の昨年の数字からすれば約3分の1程度には縮小するという、そういうことになるわけでありますが、この非常に強い制裁決議というものを中国はちゃんと厳格に実行するかどうかということについてアメリカ、日本は注目をしておりましたが、今回中国はそれに応えると積極的に制裁を実行するということを明らかにしたと言っていいと思います。もちろん今回の中国の措置というのは北朝鮮に対する重大な警告であるというわけでありまして、2月12日には北朝鮮は中距離弾道ミサイルの発射をいたしましたが、これは国連安保理の制裁決議の違反であります。重大な違反でありますので、そういう違反を続ける、挑発行為を続けるということに対して中国はそれをもちろん許容できないということでありますし、より強い圧力をかけていく方向に中国は動いていく可能性は十分にあるわけでありますから、そういう点の警告というものを今回明確に北朝鮮に対して行ったと言ってよいかと思います。一方でもちろん中国は相変わらず対話による問題の解決というものも強調をいたしております。今回も2月18日にはドイツで行われました中韓の外相会談、中国の王毅外交部長と韓国のユン・ビョンセ外交部長官の会談の中でですね、王毅外交部長は関係国は厳格に国連の安全保障理事会の決議、制裁決議を履行するとすべきであると、だけどその一方でですね、対話への回復というものも積極的に模索するべきであると、そういうことを強調したわけであります。中国は対話による解決が可能ならばそれが一番いいと考えているわけでありますので、まずは北朝鮮が非核化に戻る、そして核実験のモラトリアム、中止、停止ですね、あるいはそれと同時に弾道ミサイルの発射のこのモラトリアム停止という、そういうことを北朝鮮がまず行うことを当然中国は望んでおりますし、それが実現すれば6者会合の再開ということで、対話を通じた解決へ向かうことができるというのが中国の基本的な立場だと言っていいと思います。またこの石炭輸入ということに関して言えばですね、中間統計には含まれない国境貿易というものが中国と北朝鮮との間には存在しますので、もし北朝鮮が非核化にきちっと向かうという姿勢を大きく変えるんであれば、中国もまたそれに合わせて対応を変えてくると、石炭の輸入に関しても姿勢を変えるということも可能性としてはあると言っていいと思いますので、今後の動きが注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案の中から田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月、北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談および2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査調査を行った結果、2005年4月、田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は田中稔さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、 有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。